主の皆を褒めたたえます。皆様おはようございます。おはようございます。いつも私と私の家族のために、また瀬戸カルバリーチャペル司教会のために覚えてお祈りくださって、心からありがとうございます。今日は特別な聖会にお招きをいただきました、大川先生、美智子先生、改めて、55年にわたる主任牧師の尊いお働き、心から感謝します。そして監督牧師就任、心よりおめでとうございます。宮田長老様が前にいらっしゃいますが、お父様宮田義雄長老様が、礼拝のお祈りの時に、メッセンジャー大川先生のためにお祈りする時は、ヨハネ3章34節、神が使わしたものは神の言葉を語る、聖霊を限りなく賜うからであると、あの言葉が私には今も響いているわけでありますけれど、55年間その油注ぎは途切れることなく豊かに注がれ、その語られるメッセージ、神の言葉によって教会員、私を含め、また日本中、世界中の人がどれほど養われてきたことでありましょうか。皆様同意してくださると思いますけれど、先生のメッセージによって聖書の深遠さ、そして奥深さに感動し、こんなにも驚きにあふれる、感動にあふれたクリスチャン生活を送ることができている、これからもでありますけれど、感謝しきれない神様の恵みであります。尊い御言葉を取り継ぐお働きをありがとうございました。これからもよろしくお願いします。監督牧師として日本福音功労賞もお受けになられたわけでありますが、キリスト教会全体に影響を与え続けますように、リバイバルの器として、また陰で支えてこられた美智子先生とともに大きく用いられること、心からお祈りしたいと思います。何度もするかもしれませんが、皆さんもう一度、大きな拍手の、お祝いの拍手を送ってください。先生おめでとうございます。美智子先生、心からありがとうございます。そしてこの尊い油注ぎを引き継いで主任牧師になってくださった小山先生ご夫妻にも心からお祝いを申し上げます。聖書に精通した主の器であることを皆さんもすでに体験しておられると思いますし、こよなく賛美を愛する主の器が教会を新しい領域へと導いてくださると、そう信じております。先生ご夫妻にも感謝を込めてお祝いの拍手を送りたいと思います。ありがとうございます。感謝します。さて今回私たちは家族5人で参りました。ちょっとだけ写真出しますけれど、長男響が中学2年生になりました。七日は4年生瀬戸で生まれたエマというんでありますけれど、1年生になりました。つまり私たちが愛知県に引っ越して1年生ですから、ちょうど7年が経つという、早いなと思います。以前長男を塾に送る途中で、響がね、今までの人生でって十数年でありますけれど、一番尊敬する人は誰かと聞きますと、お父さんって言わずに大川先生と、そう言いました。あの人の話は面白いって、あの人なんて失礼だと思いますけれど、ああ子供でも分かるんだなと、そう思いました。今回大和に来ることを家で話しますと、長女なのかが、わあまたあの人コンビニに連れてってくれるかなって、あの人ってまた言っておりましたけれど、次女のエマは時々美智子先生が送ってくださるみかんが大好きで、気をつけてないと一人で食べちゃうんでありますけれど、美智子先生のことをミッチーってですね、あまり大きな声で言っていきませんが、ミッチーのみかんおいしいって勝手に親しげに呼んでいるのはうちの子ぐらいだと思います。瀬戸に使わされた時に一つだけ先生に褒められたことがあります。それは教会の2階に住むということを決めたことでありました。もともと母子室でした。事務所のようなカーペットが張ってあったんでありますけれど、2階に部屋は1つ、牧師室という、看板が今もついておりますけれど、あとは大きめのリビングがあります。住居用でなかったので、1つしか部屋がないと、インフルエンザになったりすると隔離できませんから大変というのもありますし、断熱材のない床で冷たいフローリングマットを敷いたわけでありますけれど、冬は寒くて夏が暑いというですね、特殊な、ところであります。エアコンはもちろんあるんでありますけれど、1つの牧師室に5人寄り添って、 7年間過ごしたわけでありますが、限界が来ました。今はですね、響がリビングにスノコを引いて、そして布団を毎日持って行って上げ下げしてですね、そこで寝ています。少し前に中学の学校のクラスで、家庭科のクラスで睡眠環境という授業があったそうでありますが、まあそれはですね、なんて言ってもどこで寝てるかという発表会なんでありますが、当たり前ですが、みんな自分の部屋とか自室だとか寝室と答えている中で、息子の番が来ました。息子はどうしようかな、嘘を言っちゃおうかなと思ったんですけれど、正直に僕はリビングで寝ていますと言ったらですね、クラスがシーンとして慌ててですね、先生がじゃあ倉地君次の人みたいなことになったという、まあ、子供が大きくなってきたので個室まで作るわけじゃないんでありますけれど、仕切りを作って床を張り替えるというリフォームを今ちょうどしているところで、まあありがたいことだなと感謝しているところであります。私たちもできる限りお捧げしているんでありますけれど、まあ、それなりに費用がかかるということでありますので、ぜひ皆さん覚えてお祈りしていただきたいなと、そう思って、まあ、報告の一つであります。今年のイースターには、子どもたちのイースターファンナイトというのをしまして、子どもだけで35人、大人も含めると50人以上、私の喜びは響の友達が3人、七日の友達が4人来てくれたことであります。エマが小学1年生ですから、今のこの小学校に関われるこの期間に一人でも多くの子どもたちに福音を届けたいと願っているところであります。皆さん来てくださったことがあるでしょうか。あの美しい礼拝堂は今年で20周年であります。9月には大川先生ご夫妻をお招きして特別な集会をしようと思っていますが、あらゆる面で内も外も建物も中身も、そして信徒たちがさらに祝福されて宣教の御業が進められるように、ぜひ覚えてお祈りしていただきたいと思います。ハレルヤ、主に感謝します。ところで皆様は三浦絢子さんの小説傀儡というのをご存知でありましょうか。映画にもなりました。江戸時代の後期のことでありますけれど、キリスト教が禁令であったときに一艘の船が、終わり米というですね、まあ、お米を乗せた船が、江戸に向かう途中で漂流しました。どこまで漂流したかというと、太平洋を渡ってアメリカ大陸まで漂流して、なんと14ヶ月であります。14人の船員のほとんどが死んでしまう。3人だけ残ったのが岩吉、久吉、音吉というね、全部基地がつくので三基地というんでありますけれど、1834年のこと、彼らはネイティブアメリカンに捕らえられて奴隷のように扱われるということが起こるんでありますけれど、ハドソン湾会社というね、まあ、小説の中身の歴史でありますけれど、その存在に助けられてクリスチャンになります。そして、まあ、長い話を短くすると、オランダの宣教師カール・ギュツラフという人に会うんでありますが、名前を聞いたことがあるでしょうか。彼はまだ見ぬ日本の人々に何とかして聖書を母国語で読んでもらいたいと願っていた存在で、この3人に会って、特に音吉の力を借りてヨハネ福音書を翻訳するんであります。それが写真に出ますが、現存する最初の日本語聖書ギュツラフ訳のヨハネ伝というのが残されております。これを届けるんだということでありましたが、映画にもありますようにモリソン号事件、異国船打ち払い令というなどことがありまして、3人はついに日本に帰ってくることができずに、その命を、まあ、終わりになるという出来事であります。聖書をこの日本語にした音吉の出身地が愛知県の知多半島の美浜という、瀬戸から1時間ぐらいのところなんですが、小野浦海岸に今出ております日本聖書教会、ね、日本聖書教会が建てた記念碑、音吉の記念碑というのがあります。実はなんとその海岸で、昨年瀬戸カルバリチャペルの若者たちが3人洗礼を受けました。3人漂流してですね、3人洗礼を受けたという、今年も、そこで洗礼式をしたいと今準備中でありますが、天に帰ったら音吉たちと一緒に喜ぶことができるかなと、そう思っています。日本語に聖書を翻訳したら、まあ、帰国した際にお咎めを受ける、捕まえられるであろうと拒絶した、最初は拒絶したそうでありますが、今この時にという使命を受け取ったという。ちなみに音吉が訳したギュツラフ訳のヨハネ伝は ヘボン博士によって日本に届けられます。1859年日本のプロテスタント宣教が始まった時であります。今日私たち今からヨハネ福音書を開くわけでありますが、その背後に14ヶ月もの間漂流する仲間を失う苦難を悲しみを通して福音に触れて聖書を翻訳してくださった、本人は恋人もいたんですけれど帰国を果たせなかった悲しみの中で訳された聖書を今から開くことができるんだという歴史をお伝えしました。証を織り交ぜながらですので、前置きが長くなったわけでありますが、当たり前のように手にしているこの聖書、もう一度この朝深い感動を持ってご一緒にお開きしたいと思います。主の御言葉に期待する人はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。ヨハネによる福音書の12章27節から28節、新約聖書の聖書教会共同訳188ページになります。下の段の一番最後188ページ、ヨハネによる福音書の12章27節から、テキストとしては33節まででありますけれど、まず27節と28節をお読みしたいと思います。人の子は挙げられるという表題がついております。27節、イエス様の言葉です。今私は心騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。アーメン。イエス様の祈り、告白と天からの応答の感動の内容でありますので、皆さんご一緒に27節28節を、味わいつつご一緒にお読みくださったらと思います。いきましょう。はい。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。アーメン。驚くべき聖書箇所であることに気づいていただけたでありましょうか。見過ごされがちなところでもあるんでありますが、28節に天から声が聞こえたと、イエス様の公の公生涯の中で天から声が聞こえたのは合計3回であります。ご自分とイエス様とのこのお父様との交わりはずっとあったわけですが、聞こえたのは3回であります。あのバプテスマのヨハネから洗礼を受けた時に天が裂けて、これは私の愛する子、私の心にかなうものであるというのが1回目、イエス様の宣教がそれによって始められました。2回目はどこでありましょう。あの変貌山であります。モーセとエリアが現れて、そしてこのお話をするわけでありますけれど、エクサダス、最後の時、栄光のその時についてお話をするという内容でありました。イエス様が、その時から十字架に自分はかけられるんだと、そして3日目によみがえるということをその時からお話を始めるというのでありますから、天が開けて声が聞こえるというのは特別な時であるということができると思います。天のお父様が直々にイエス様にお語りになった今日のヨハネ12章28節のこの大事な場面、27節28節において何が教えられているのか、今日3つお話したいと思いますので、まあ瀬戸でしたらメモを取ってということになりますけれど、一緒に聞いてくださったらと思います。1番目、それはイエス様の葛藤と愛であります。愛ゆえの葛藤と言ってもよいと思います。私は父よ、私は心が騒ぐ、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか。皆さん、イエス様が心騒がれたという deeply troubled と英語ではなっておりますが、一瞬ざわついたというんじゃありません。 この言葉は動揺している、かき乱されている、恐怖に駆られている、イエス様が精神的に揺さぶられているなんて、そんなの書いちゃっていいんだろうかと思うような内容であります。少し先のヨハネ14章に行くとご存知でしょう。一節で、あなた方は心を騒がせないがよい、神を信じ私を信じるんですよと、あんなに確信にあふれたイエス様が、おっしゃられたイエス様が、同じように弟子たちと同じように動揺している、それを体験しているのを見ることができます。触れるだけで人を癒し、悪霊を追い出し、波と風を鎮めることのできる方が、これは単に逮捕されて拷問されて貼り付けされるということの恐怖ではありません。全世界の罪、歴史上全ての人の罪と罪過を、その責任をご自分の上に受け止めることになった苦しみ、そのゆえであります。つまりこの日イエス様は私の罪のために心騒がれたということができるのではないでしょうか。もしこの一節に、皆さんここにいるお一人お一人、私を含めて自分自身がイエス様の心を騒がせたということに気がつかなければ、聖書を理解するというか、イエス様のお心を理解できないでありましょう。私が受けるはずの裁きを引き受けて、私が受けるはずの罪の支払う報酬を引き受けて、私の犯した全ての罪がイエス様の上に転嫁されたとしたら、あれもしてこれもして本当に主の前に立つことのできない存在でありますが、それが全部イエス様に置かれて、そのことのゆえに私は今永遠の命をいただいて今日生かされているんだ、動揺されたイエス様の瞳の中に時空を超えて私が映っているということに気がつきました。これが一番目のメッセージ、イエス様の葛藤、それは私のための愛でありました。苦しいほどの主の愛をこの御言葉の中に発見しました。主のご愛を受け取っておられるでしょうか。イエス様がそれほどまでにあなたを愛してくださっている、その愛に感謝する人、そして私たちはすぐに忘れてしまうものでありますが、初めの愛に今日この時間帰らせていただきたい、そう願う人は、ご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。2番目です。これはある神学者の書物から学んだことであります。心の中の戦いに勇気を持って立ち向かうということをイエス様はこの御言葉から教えてくださっているんだ。何と言おうかという言葉が出てきますけれど、私を救ってください、しかしこの時のために来たのだ。これね、イエス様の内なる戦いであると。次にちょっと解説もスクリーンに出るかもしれませんが、この言葉にイエス様の心の内の大いなる精神的霊的な戦いがあるのを見逃してはならないとこの存在は言います。私の心は騒ぐという、血肉の騒ぎであります。震えたんでありましょう。イエス様が震えたんであります。何と言おうかという厳粛な質問、父を救ってくださいというその祈り、まさにこの時のために来たのだという謙虚な告白、これは何を意味するのか。それは主のお心の中にも戦いがあったという事実なんだと。イエス様は人として、人が出会うであろう全ての苦しみを経験されたんだ。私たちの弱さを思いやることのできないお方ではない。私たちみんな弱さがありますが、イエス様は思いやることができないようなお方ではない。罪は犯されなかったが、全てのことについて私たちと同じように試練に遭われたのであると。聖なる御子が戦われたように、私たちも戦いの備えをするんだという、疑いや不信仰、落ち込んでしまう、そこにとどまるのは間違いでありますが、もし落胆が来たら、もし困難が来たら、そのまま放置すべきではなくて、勇気を持って立ち向かうべき。心の中のそれは戦いなんだと、この御言葉がイエス様が教えてくださっている、十字架を前にそれを私たちに伝えてくださっているんだと。 感動して今日皆様にお伝えしております。どうしてこれを取り上げているかというと、大川先生が主任牧師として歩まれた55年間、私はまあ高校生の時にお会いしてから30年以上、伝道者としては先生のそばにお仕えして20年でありますが、森チャペルから、泉チャペルの、本当に素晴らしい神様の御業を、共に見させていただきました。でもその華やかしいというか、講談のご奉仕大盛会で、プロテスタント選挙150周年さまざまな大盛会でご奉仕するその陰で、私たち信徒のために教会を守るために、ご自分の家族のためにどれほど心の中の戦いをしてこられたかなと、私は 1% も知らないものでありますが、でもきっと皆様より近くいたものとして 1% を見させていただいたものとして、今私は一つの小さな群れでありますけれど、教会にお仕えしている、その中で先生のその生き様、それがどんなに大きな励ましになっているか知れないからであります。牧師を殺すには刃物がいらないって何が必要だかご存知ですか？礼拝に来なくなればいいっていうでありますよ。教会員が礼拝や祈祷会に来れないのは理由があるからでしょうが、何か自分が余計なことを言ったかと思ったり、メッセージが不十分だったかと、ね、イエス様が牧者ですから委ねる、それがなければ進まないと分かっているんでありますけれど、心の中の葛藤は、戦いはエンドレスです。私も先生を悩ませた伝道者の一人であるので申し訳ないと思っているわけでありますが、忍耐と憐れみによって道川先生と力を合わせ、55年間信仰の戦いを戦い抜いてくださった、そのことが奇跡の奇跡という本を私も編集に携わりましたけれど、それは写真にも証にも映らない、心の中の戦いこそ奇跡の奇跡であったんではないかなと、そう思わされています。私たちは知らなければなりません。内なる戦いがあるんであります。これでいいのかな、本当にそうかな、クリスチャンとして大丈夫かな、悩み苦しむこと自体は罪ではないんだと、今こそイエス様に習って勇気を持ってさあ立ち向かいましょう。今日のタイトルは、27節から、まさにこの時のためにと、逃げ出したいほどの恐怖の中で主のご決断は、今私はこの時のために選ばれているんだ、だこれね、悲壮感にあふれた献身ではありません。28節にあるように、父よ皆の栄光を表してください。英語では Glorify Thy Name、 どこかで聞いた賛美だと思いません？ Glorify Thy Name、 主の祈りを教えられたイエス様が、皆が崇められますように、この時のために私は来たのだと。この朝皆様がどんな戦いの中に置かれているか分かりません。病と戦っておられる方、経済の問題でしょうか、子育て、夫婦関係、私には分かりません。皆さんは私の心の戦いも分からないと思います。どんなに大きなスケールで先生ご夫妻が戦ってこられるか知る由もないかもしれません。小山先生ご夫妻がどれほどの葛藤を経て愛し育ててこられた教会を離れて、その群れを委ねてこの教会に就任してくださったか、皆さん私たちは知らないと思います。司教会の先生方、また伝道者の牧師先生方がいらっしゃいますが、それぞれ使わされた地で日曜日の朝どんな気持ちでその講壇に立っているか、主にお仕えするか知らないであります。でも私たちにはイエス様という憐れみ深い大祭司、慈しみ深い友なるイエス様、すべての心を騒ぐすべてを知ってくださるイエス様がいてくださるから、 Give me Jesus、 イエス様あなたがいてくだされば何を置いてもイエス様あなただけですと、信仰の創始者であり完成者であるイエス様から目を離さないで 私たちの戦うべき信仰の戦いを戦わせていただきたいと、そう願っております。これがこのヨハネ12章でイエス様が見させてくださったことであります。そしてイエス様は14章で、心を騒がせるな、神を信じ私を信じなさいとおっしゃって、メッセージの最後はヨハネ16章33節、これはスクリーンに出ますが、ご一緒にお読みすることにいたしましょう。はい。あなた方にはこの世では苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。しかし勇気を出しなさい、どんな戦いがあっても、苦難があっても、悩みがあっても、私はすでに世に勝っている。これは、この戦いは勝つか負けるかわからない戦いではありません。すでにイエス様が勝利してくださっている。矢面に立って、矢を受けられて、私たちの先頭に立って勝利してくださっていますから、私たちは今どんな現状にいても必ず勝利することができるんだ。そしてこの告白の後に天からの声が響いたんでありましょう。心を開いたイエス様に天のお父様も天を開いてお答えになりました。それが28節、すると天から声が聞こえた、私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。ハレルヤ。今日、監督牧師就任、主任牧師就任、そして皆さん、このカルバリチャペルにとっての、皆さんにとっての就任のお祝いであると私はそう思っておりますが、その中でこの御言葉を、プレゼントというか、お送りしたいとそう思いました。28節もう一度出るでしょうか。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。先生ご夫妻を通して55年間、素晴らしい働きが、神様の栄光が表されてきましたね。皆さんの中にも家庭集会を体験して、そこで救われた方もいらっしゃるでしょう。 TPC で救われてという方も今日は何人もお会いしておりますけれど、感謝であります。神の栄光がこの55年間の間にどれほど表されたでありましょう。しかし主がおっしゃられます、私は再び栄光を表すんだと。ダブルブレッシングであります。先生ご夫妻、小山先生ご夫妻、そして伝道者の皆様、牧師先生方、そして皆様、司教会とともに、このカルバリチャペルに主が大いなる栄光を表してくださいますように。ヨハネの12章28節、これが今日皆さんにお届けしたい、プレゼントの御言葉であります。もう一度ご一緒に、そしてその後ヨハネの11章もご一緒にお読みください。はい。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう。もう一つ、はい。もし信じるなら神の栄光を見る、で見ると言ったではないか。アーメン、アーメン。信じる者は神の栄光を見させていただく、再び見させていただきたいと願う人はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。最後、自分の証です。私クリスチャンホームで育ちましたね。私の父を皆さん、お世話してくださってありがとうございます。東京の教会で12歳で洗礼を受けた時に、牧師になるんだとすでにその時に夢をもらいました。証拠も残っておりますね。小学校6年生の卒業アルバムにそれを書きました。高校生になって、座間教会に通い始めて、高校3年生の時に教会が大和に移転しました。1992年。まあ、その学生会の中で、交わりの中で賛美を通して主に触れられました。聖霊様が激しく働いてくださった、フレイソン先生を通して油注ぎが与えられたその年であります。12歳に与えられたあのビジョンが再び心を燃やされて、献身して主にお仕えしたいと大川先生にお伝えしますと、指定校推薦でも大学決まっていたんでありますけれど、大川先生が、大学に行ったらね、遊んじゃうからね、10代で聖書を学んだら一生の宝になるよ、だから CBS カルバリー聖書学院の方いらっしゃると思いますが、入りなさいと。最初はですね、こんなに努力して推薦を取ったのに簡単に言わないでよなんていうふうに失礼なこと思ったわけでありますが、御言葉を開くと、これは私にとって天が開かれる経験です。エレミア書29章の御言葉が与えられて、神様には計画があるんだと。実は私、今 大川先生が17歳の私に語ってくださった、同じ年になったんでありますけれど、もし17歳のどなたかに私学に入りなさいって言えるかと思ったら、そんなこと言えないだろうな。ああ神様が先生を通して語ってくださったんだなと、そう思わされております。それで最後3番目のメッセージです。誰の人生にもまさにこの時のために、私にとっては1990年、まさにその時という瞬間がありました。 But for this purpose、 神様には計画があります、目的があります。皆さんがここにいるのは偶然ではありません。この朝どなたかが献身するか、神様からのビジョンをいただくか、何をしにここにお集まりになったか分かりませんけれど、モーセは80歳で選ばれましたから、ヨセフは10歳でしたから、ダビデも若かった、年齢は関係ありません。イエス様も十字架からの使命、十字架の使命を果たすために3度も天からの声を聞いて、その働きを全うしたら、とすれば私たちも主の声を聞いたら立ち上がるものでありたい。人はありゃ雷じゃないか、その、ね、次の29節に書いてあります。あるいは雷だと、あれは天使が言ったんだと、自然現象だと言うかもしれません。しかしそれぞれが心の奥深くで知っています。主が私に語ってくださったら、お従いします。あなたの栄光を表してください。これで終わりなんであります。エステル記をご存知でありましょう。エステル記、恐ろしいユダヤ人撲滅計画を知ったモルデカイが王妃エステルに迫りました。このような時のためにあなたは王妃の位に達したのではないか、あなたがその職業をしているのはセレブリティ、贅沢な暮らしをするためですか。いいえ、あなたが今王妃の位に、あなたが今その職業に達したのは、今そこでその人生を送っているのはこの時のためではないですか。エステル記4章14節。宗教改革者マルチン・ルターはドイツの議会に召喚されました。尋問されました。お前が主張を変えないならば破門をすると。プロテスタント宣教、150年の話でありますが、マルチン・ルターは私はここに立つ、それ以外ありえません、神を我を助けたまえと、この時のためにその人生を捧げてくださったおかげで、そうでなければプロテスタント教会がなかったのかと思える過酷なキリシタン禁令の中で、音吉は最初に話しました。彼にしかできない聖書翻訳に異国の地で取り組みました。開国と同時に聖書が用意されていて、翻訳された聖書がヘボン博士を通して届けられた。今この時にその場所でできることをしたのではないでしょうか。ここにマーチン・ルーサー・キング牧師の本を持ってきました。公民権運動のこのキング牧師、大川先生はマーチン・ルーサー・キング賞というのを、グランド・マーシャル賞というのをお取りになられたわけでありますが、お受けになられたわけでありますが、I have a dream というのが有名でありますが、私は暗殺される1日前の1968年4月3日のメッセージが大好きなんであります。私は山頂に登ってきた。モーセのあのピスガの頂きの、まるで次の日亡くなるなんて予想もできなかった、でも約束の地を目の前に、彼はこういうメッセージをします。もし神様が仮に世界の歴史でどの時代に生きてもいいと言ったら、どこに生きるだろうか。奴隷解放ですから、モーセの時代、民がエジプトの奴隷であった時か、あるいは捕囚にあっていた時か、ローマ帝国に治められていた時か、中世の暗黒時代か、アブラハム・リンカーンの時代か、いいえ、私はこの20世紀後半、今この時に数年間神様が生かしてくださればそれで満足です、ということを最後のメッセージで語って、次の日一粒の麦と、今日12章ですが、12章24節一粒の麦となりましたが、そのゆえに多くの実を結ぶ働きをなさいました。皆さん知ってください。イエス様は今この時のために その生涯を捧げてくださいました。皆の栄光を表してください。私たち一人一人も神の栄光のために創造され、仕立てられ、作られたとするならば、最後皆さんに招きをしてメッセージを終わりたいと思いますが、皆さんは神様のために何かするように促されていないでしょうか。キリストの体なる教会を愛し、主と教会に仕えるように皆さんは語られていないでしょうか。もう一つ、主にお従いしますと決断したあの日のビジョンがどこかに埋もれてしまっていないでしょうか。この朝イエス様は皆さんを招いておられます。あなたのために心騒いでくださったイエス様、あなたのために、今この時のために私が来たのだ、神に栄光がありますようにと十字架に向かってくださったイエス様が、今日ここにいるお一人お一人、私を含めて招いてくださっているとするならば、皆さん、私たちも主よ、あなたの後についていくものとさせてください。 Give me Jesus というのはイエス様、救い主、癒し主ですから、救いを癒しをくださいというだけではありません。イエス様のような生き方をさせてください。 Give me Jesus。 そう、イエス様にお従いしたい人はご一緒にアーメンと言いましょう。アーメン。お祈りを捧げいたします。そして先生に祈っていただきます。愛するイエス様、今日この朝イエス様が語ってくださり、そして天が開かれた、心を騒いで私を救ってくださいと、救い主が誤解されるようなお祈りをされた、でもどれほどの思いで私たちを愛し、そして今日招いてくださっているか、あなたに習って、私たちも今この時代、この教会、このカルバリチャペルに置かれている私たちが、それぞれに使わされているところで、主よ、あなたの栄光のために人生を捧げることができますように、この朝天を開いて、主よ、あなたのお声を聞かせてください。 Glorify thy name。 主に栄光がありますように、イエス様の名前によってお祈りをお捧げいたします。アメン。